あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
あっという間のゴールデンウィークが終了し、今日5月7日から平常モードに戻りました。私は、
はい、
皆さんいかがでしょうか。
まあ、地域によりますよね。
ね、
うん、地域によるとは思いますけど、まあ、そこまで被害が出ていないところはこう気をつけながら少しずつ戻していこうみたいな形になってるんじゃないかとは思いますけど、
うん、まあ、あとはこう、ね、どうしても今日は会社に行かないといけないっていう方もそれなりにいらっしゃったみたいで、そこそこ電車も、うん、
昨日まではね、やっぱり道路本当、うん、めっちゃ空いてるなっていう感じでしたけど、
ね、
はい、今日はやっぱり
本当人気がなかったですけど、
うん、夕方ぐらいにはちゃんとあの、うん、渋滞まではいかないけどね、混んでたなっていう感じ、このここ最近見ない車の量だったなっていうのはあるので、
うん、
まあ、こう流通も含めて動き始めてるなっていうのは実感してますよね。
そうですね、はい、ということで、連休はいかがお過ごしだったでしょうか。私は、まあ、やらないといけないことを最低限こなして、あとは動物の森を、
はい
はい、やるか、あとはあのお菓子作り、いつも週末にパンを焼いたり、お菓子を焼いたりとかいうのが今年入ってからの、あの、まあ、休日の過ごし方だったんですが、ほら、あの小麦粉不足、粉不足になってるじゃないですか、はい、世間が、ね、スーパーが、うん、っていうので、今回のゴールデンウィークは和菓子を作ろう習慣になりました、はい、うん、まあ、大したものは結局作れてないんですが、みたらし団子でしょ、
はい、
であと五平餅、あと、草団子、
うん、いろいろ作ってるじゃないですか。
本当は醤油饅頭を作る予定だったんですけど、ちょっとさすがにくたびれちゃったんで、はい、それはまたね、改めて作ろうかなって。材料も もちろん買ってあって、あの山芋どうすれば、それ用に買った山芋をですね、使い損ねちゃって、
天ぷら天ぷら、
あたりね、あの私あの短冊で、
はい、もう美味しいですよ、はい、
うん、短冊でわさび醤油が好きなので、はい、もう明日の夜あたりはそれを食べてしまわないと やばいなって思ってます。うん、あのすごくね、気持ちはリラックスして過ごせて、うん、いいゴールデンウィークだったなっていうのは、
まあ、逆にね、普通のゴールデンウィークだとどこに行かなきゃ、どっかに行かなきゃみたいな意識がね、
そう、何かしなきゃ
って、
ね、
そうそう、もったいないみたいな意識が出るんだけど、うん、
まあ、大したとこ行きやしないんですけどね、うん、普段から。
そうだから本当この1週間2週間ぐらいって、まあ、お店も閉まってるっていうのもあるんですけど、うん、出てないですよね。まあ、毎日スーパーぐらいには行くんですけど、スーパーとうん、まあ、ホームセンター、スーパーと並んでるホームセンターとかは行くことはあるんだけど、うん、
必要なものを買いに行くくらいですね。
そうですね、まあ、うちはまあそんなに貯めてっていう感じじゃないんで、まあ、ほぼ出かけはするけれども、まあ、1時間以内に帰ってくるみたいな、そんな感じですよね、うん、ぐらいはしてましたけど、まあ、逆に遠出しないから本当に、でその行きたいお店は開いてないし、
そうなんです、
っていうのもあって、
開いてないし、ね、
そう、だからもう本当、ね、地元を動くぐらいでしたね。完全に車で10分以内ぐらいの範囲で過ごしてましたよ、
うん、私はもうあの徒歩圏、あの5分10分で行けるところまでって自分の中で決めてて、ね、まあ、あの4月やっぱりこうね、コロナのいろいろでストレスがすっごかったので、その分ちょっと本当はあのマスクをせずに家の中に引きこもって数日いられるのが本当良かったな。さすがに3日間あの寝て食べて暮らしてたらこれはまずいって思い立って
あのね、太ったよね、うん、確実にね、
ね、うん、そうなんです、あの早速買った体重計が驚きの数字をこう示してくるっていうので、ちょっと5日の、ね、朝にウォーキングに行って、その後フィットボクシングをやっ ってかなり頑張ったんですけども、6日は筋肉痛で死んでました今 もうあの背中が全面的にこう痛いっていう、振り返られないっていう感じで、うん、
いやね、私ちょっと衝撃だったんですけど、うん、あのもともとそんなマスクをしない人なんで、普段はですね、でまあほら、まあ、今せざるを得ないじゃない、どこ行くにしてもさ、うん、っていうのもあって、で買い物行くスーパー行くじゃないですか、
うん、
この前ね本当についうっかり忘れて出ちゃったんですよ、
うんうん、
でも買わなきゃいけなかったね、ものはね、すっごく背徳感ありますね、
うん、
まあしてない人ももちろんいるんですけど、でも、うん、8割から9割はしてるわけじゃないですか、
うん、
その中で単純に忘れてしまったということで、
うん、
こうね、家に帰りあるわけで、
うん、
新品のこの前薬局で買った7枚入りもあるわけですよ、でも単純に忘れちゃったわけですよ、ね、
うんうん、
でいつも乗る車には上に乗せてるんだけど違う車だったんで、なおさらなかったわけですよ、
うん、
うわと思いました本当にね。でもそのうわやばいって思う気持ちっていうのが今までなかったわけだから、
うん、
すごいなと思いましたよ、この 1ヶ月ぐらいにこう、うん、なんか身につけちゃった怖さみたいな。
そうですね、うん、私もあの仕事行くときにやっぱりマスクかけて出るじゃないですか、
はい、
うっかりあの週明けになると家を出るときにマスクを持って行くのを忘れちゃう、まずかけて出るのを忘れちゃって、はい、であのワンブロックぐらいにいたところで、あ、マスクって思い出すんですよ、
はい、
でその時のためにカバンの中に一応ね、仕事のカバンの中にはストックを入れてあってっていうのはあるんですけど、はい、この間そのストックをうっかり家に置いてて、でも取りに帰りましたよ。マスクなしでは結局いられない
じゃないですか。まあね、1時間あるし、職場を考えればまあそれはないわけにいかないですよね、
うん、そうです、職場もみんなマスクですしね、はい、まあ、職場には置きマスクとかあるんで、うん、あれなんですけど、
でも
結局あ
の、ね、電車の中で1時間かかるんだったらやっぱり無理ですよね、それはね。
で私マスクないと、マスクないって緊張しちゃうと咳が出るんですよ、はいね、最悪じゃないですか、
はいはい、もうね本当にね、うん、つまみ出されるかもしれないですよね、今の時代だったら ね
怖いからさ、本当、うん、あのとりあえずかけとかないとって思います、はい、はい、まあでもこれから暑くなって、
そうなんですよ、
しんどくなりますからね、
本当にね、いや、うん、もう夏日じゃないですか、はっきり言っちゃってさ、
そうなんです
急にね夏になっちゃったからめっちゃ暑いんですよね、やっぱりね。
あ、今日もあの仕事しててこうバタバタするじゃないですか、で動き回ったりするから暑いんですよ。
もう
でそうすると、今日はさ、あの紙マスクしてたんですけど、
はい、
呼吸が苦しくて、うん、息がすくあの吸えない、酸素が薄いっていうので、どうしたらいいんだろう、
夏向けにね、
こうやっぱり布マスクですよ、夏向けの
メッシュのマスクかなんかね、意味がないってもう夏向けのクールな、ま、メッシュのマスクとか、こうエアリズム的なマスクとかをユニクロが作るとかね、
あの今思うのがトールで首に巻くので夏用の涼しいのがあるじゃないですか、
はいはいはい、だからああいう冷感素材ですよ、冷感素材が口側にあるみたいな、
そう、今ちょっとそれをどうかな誰かこう先に作って本当にちゃんと冷感だったっていうのを確かめてくれないかなって思ったりもしています。とりあえずゴールデンウィークにマスクを縫う予定が動物の森にかまけてたのでできなかったので今週末はこそは、
でもマスク以前に比べると手に入るように確実になってきてると思うので、
なんですが結局紙マスクだと暑いので、
そうなんですよね、
だから、そこなんですよね、あの涼しいマスクはやっぱ布マスクになっちゃうのかな、で、あのおしゃれなあの、
はい、
お店だともう朝のリネンマスクを売ってたりするので、
はい、うん、やっぱメッシュだな、
ね、メッシュだね
何の意味もないっていうはい、
はい、ということで 今日もホットキャストスタートです。
来年ぐらいになったらマスクにこう自動のファンとかついてるようなやつが出てくるようになるかもしれない。
あの作業現場
のこう、そうそうそうそう、あれあれあれの超ミニタイプのモーターがついててみたいな。
あのミニ四駆のモーターでいいんじゃないかな。
ミニ四駆のモーター普通のモーターだから結構大きいよ。
はい、ということで、前回は鉄板と誕生日の回をお送りしました。そう、前回あのクムさんがほら、
はい、
カセットコンロ用の鉄板買ってたじゃないですか。
はいはいはい、今日はお好み焼き作りましたよ。
おー、
はい、
どうでした？お好み焼き、
普通に美味しかったです。
はい、というので、ね、
今度もんじゃ焼き作ってみたいんだけどね。
もんじゃ焼きには鉄板小さくないかなって思う。
ああ、そうなの？
どうなんでしょうか。
どうなの？
いや、わかんない。
もんじゃ焼き作ったことないからわかんないんですよ。
も
ん
じゃ焼き屋さんに行くと、
はい、
結構あの、鉄板の、あの、ほら、テーブルにはめ込む鉄板あるじゃないですか。結構あれの、
全面使ってます
か？全面使ってやってるから。
もんじゃ焼きね、食べたことないんですよ、記憶がない。
そうなの、はい、お店でもない？
お店でもないですね。お好み焼きは普通に、うん、あの、お店のお好み焼きは食べた。ことは普通にありますけど、うん、もんじゃ焼きはない。
うん、あの自分で再現できる自信がないので。
あ、やっぱりそこなんですよね。だから再現できないんじゃないかということで、その話はそこで止まってるんですけどね。
うん、まあでもあの知らないなりにやってみても楽しいかもしれないですよ。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
ああいうのはほらちゃんと上手い人がいるとね、はい、いいんだけどね。
そうそう、あの仕切ってくれる人が、はい、鉄板奉行
が必要なんです。鉄板奉行がいりますね、やっぱりね。
というので、とっても羨ましかった私、
はい、
はい、あのゴールデンウィークの頭のところで買いまして、うちにも来ましたよ。カセットコンロ用鉄板。
まあね、
まあ、あの
無駄じゃないと思うんだ、うん、これはある種一生もんだと思うので、
うん、そうそう、
いいですよ、これほら
思った以上に厚みがあって6ミリですよね、
はいはい、うん、
うん、あの6ミリってこんなに分厚いんだ。
めちゃ重いですよね。
思いました。
はい。
うん、そうなんです。で、早速、お肉を焼きまして、ああ、もうこれ、ホットプレート戻れないじゃん。
ね？
って、うん、あの、サイズ感も最初はちっちゃいかなって思ったんですけど、全然大丈夫でした。ちょうどよかったです、私にはとっては。
多分ね、2人ぐらいまでなら全然 OK なサイズなんですよ。うん、そのファミリー4人ぐらいでってなるとちょっと小さいかなって感じはありますけど、
うん、
まあ、2.5 ぐらい、
う
ん、まあ、3人ぐらいならまだ全然いけるかなっていう感じはしますよね。
うん、そう、あのアラフォーからこうアラフィフへこう流れていくと、あの食欲、
はいはい、
あのそんなに食べなくなるじゃないですか、量はね、量的に、
う
ん、
そうそうそう、
そうなると本当あのちょうどいいサイズじゃないかなって思います。うん、ちょっと危惧してた、あの、ボンベの方側が熱くならないかなって思ってたんですが、そこも大丈夫でしたし。
はい。
うん。
あと、やっぱりね、値段がそんなめちゃくちゃ高くないっていうとこですよね。
そう。私も踏み切れたぐらいの価格帯。
はいはい、まあ、例えば、鉄板1万円って言われたら悩むよね。
悩む。
好きな人用だよねって思っちゃうけど、うん、まあ、5000円ぐらいまでだったら、あれだったら買ってもいいかなっていう。
そうなんです
ぐらいですね。うん、いや、あの、良い買い物だと思いますよ、うん。私も買ってから何度か使ってますし、今日も使いましたからね。
そうなん、
はい。
まあ、あの、あとは、ちょっと、なんでしょうね、たこ焼きの作るのとかでも、あの、カセットコンロに一応鉄のやつを乗っけてっていうのは慣れてたはずだったんですけど、なんか焼肉ってすっごいお箸でつっつくじゃないですか。
はいはい。
あの、いろいろ乗っけたりとか。うん。うん、あの、見事ですね、角っこのとこ、ジューって、やけどしちゃって。
あの、しばらく熱持つしね、やっぱりね、そこは本当注意、
ね、
鉄板はね、注意しとかなきゃいけないところではあります。
うん、やっぱり、
はい、
うちは古いカセットコンロなんで、高さが出ちゃうんですね。ダイニングテーブルの上にカセットコンロを置いて、
はいはい、
その上に鉄板を置くと、結構位置が高いんです。
はあ、でも私が使ってるのはまさにアウトドア用だから高いですよ。
うん。うん、そう。で、ちょっとあの、高さのこの、なんだろう。うん。私のこの、
ああ、なるほど、
空間感覚がつかめないよね。うん。そういうちょっとうっかりがあったな。
あれですね。
そうですそうです、使い慣れたらねもう全然把握できるんだろうなって思う、はい、もう本当にあの焼きそば買ってくるのを最後締めで焼きそばしたかったのに、
はい、焼きそば美味しかったです。
あ、改めて週末に焼きそばを、焼きそばの日を設けなくっちゃって思いました、
うん、まあ普通にうちはあのコンロでも使ってますから、ね、うん、今日お好み焼きはコンロで作りましたよ、カセットコンロじゃなくて。
ああ、コンロ火加減はどう？
あんまり、とりあえずほら熱したら止まりますけど、完全に止まるわけじゃないので、
うん、
全然料理はできますよ。うちは問題なかったですね。
あ、私あの最初にあのあれをシーズニングをして、あの最初のね使い始めの、はい、
でもそれってずっと熱するだけで上にほとんど乗っけないじゃないですか。くず野菜、よくてもくず野菜ぐらいでしょ
う。うん、
だからやっぱりちょっとシーズニングっていうか、うちほとんどシーズニングしてないですよ。
あ、そうなの、はい、私なんかこうやろうと思ったらなんかうまくいかなくって、
はい、
変な、なんか変なまだらになっちゃって。
ああ、全然気にする必要ないですから、う
ん、いやもちろん仕様にはね、うん、問題ないのでいいんですけど、うん、見た目的に、はい、ああちょっと悲しいなって思って、
はいはい、まあね、っていうのはどけ最悪も磨き直せばいいんですよ、うん、そういうのはね、
うん、
別に加工されてるわけじゃないんで、所詮鉄板ですか。
まあね。
はい。磨け磨け。そしてもう一度油塗って焼き直せ。うん、
まあこれからあの育てて、はい、色黒にしてしまえば問題ないかなとか思ってますので、鉄板のね醍醐味やっぱりこう育てていくことだったりもするので。
はい、いや俺逆にほとんどねあんま気にしてないんで、
育てるっても私も全然なんかあれですけど、
うん、
だって洗剤で私洗っちゃうし、洗剤で洗いますから
私
そう、しかもなんかただ熱して乾かして油塗ったり塗らなかったりみたい。
毎日使うよう、まあ一週間に数回使うものは油もすらも塗りませんよ。
うん、塗らないね。
そう、でも
フライパンとかはもう全然それでいいんだけど、
うん、1ヶ月使わない可能性があるようなものは一応塗って保存しますけどね、
うんうんうん、最初だけぐらいかな、せっせとやるのは。
そうそう、うちはね南部鉄器のやつがいくつかあるんで、それに関してはやっぱもったいないからね、
うん、
気をつけて。
お高いんでしょ。
そうそう、お高いやつみたいですよ、私が買ったんじゃないけど、うん、はい、お高いやつだから一応注意はしてますけど、うん、でもそれでも一回やらかした状況になって錆びたんですけど、ちゃんともう一度油、うん、ちょっと磨いて油塗って、で使い終わった後にもう一度油塗ってっていうことをやるだけで、まあ、別に全然問題なく元に戻りますからね、あんま気にしてない感じかな、
うん、そう、
いや、
あのついてた袋って毎回しまってる、新聞紙で、
新聞紙にくるんだ後にしまってます。
あ、はい、ちゃんとしまうんだ、
はい、
うん、了解しました。
いや、まあそれは自由だと思いますけど、私は一応新聞紙に入れて、その新聞紙ほらテープ止めたりしないんで、そのまま、
うん、
あの袋に入れて直してますよ、
うん、私もその状態で入れてます、
はい、いいと思う、
はい、
はい、
鉄板
の話でかなり時間取っちゃいましたけど、コメントいきましょう。
はい、ではいただいたコメントをご紹介します。画伯さんからいただきました。あれもないこれもないスーパーに粉物関係が全くないですね。紅生姜たっぷりのたこ焼きをつまみに焼酎でもと思ったけど甘かった。クムさんおすすめの芋焼酎ダイヤメソーダ割りかなりうまいですね。あっという間に1本開けてもう1本と思ったが、これも売り切れ。よく行くお店で紅乙女酒造の桜アスカヴィバーチェカッパ九千宝本流という限定焼酎を購入し、マテ貝のぬたと空豆でゴールデンウィーク最終日を締めくくりました。ゴールデンウィーク中はおうち居酒屋も盛況だったようで、気になっていた銘柄も欠品多いですね、ということです。どうもありがとうございます。はい、
はい、
私まだ飲んだことのない焼酎なんですが、ね、カッパ九千宝のラベルがめっちゃ可愛くって、今度絶対見たら買うって思いました。あとはダイヤメね、ダイヤメ、
ダイヤメはね、私
クムさん超おすすめ、
そう超おすすめっていうか、まあそのライチの香りっていう風に書いてあったんで気になって買ったんですけど、思ってた以上にね、
うん、
ハマった、めちゃうまですよ。
ライチのってのが気になって、うん、女子的には気になるんで、
はいはい、多分女子向け売りをしてるんだろうなって思うんだけれども、
うん、
ほんとライチの香りがするの、
うん、
うん、ただね、まさに炭酸に合う芋焼酎なんですよ、
うん、
だからちょっとロックで飲んでみたりしたんですけど、 どっちかって言って本当やっぱり炭酸が一番やっぱりうまいかな。向こうメーカーおすすめの味。炭酸
だとまたちょっと酸味も来るから、うん、そういうのでバランスがいいのかな
だと思いますね。うん、だからお湯割りが向くのかな向かないかなちょっと何とも言えないですけど、うん、まあなんとにかく今からの季節にまさにベストですよね。
うんうん、そうね
炭酸割りソーダ割りが一番いい焼酎なのかなっていう気はします。で先日ちょっとあのお世話になった方にプレゼントしようと思ってあの小さい方のボトルを買おうと思って行ったら、
うん、
もう売り切れてました。
あら。
一生瓶、私が最初買った時は残ってたんだけど、うん、だから一生瓶はまだあったんだけど、
今日さんは一生瓶なの？
私は一生瓶買ったんですけど、うん、いやね、ちょっとね、失敗したかなと思って、次行ったらもうないかもしれないと思って。
そんなに？
いや、わかんないじゃない、こうね、実際、うん、こう地元でもなかったりとかね。
うん
するからね本当にいやーねいいですあのダイヤメおすすめなんでもしお店とかでね見かけたらぜひ
見かけたらもうその時は買い時ですね、はい、
買ってみて飲んでみてくださいああなるほどこれがライチかっていう一緒に炭酸も買ってくださいねソーダ割りが一番おすすめです、うん、はい
お試しください
はい
ありがとうございます次はスイスさんからいただきました動物の森人気ですね周りの人気に触発されて買おうかなと思いましたが、スイッチ本体が品薄とのこと。任天堂に不景気は関係ないみたいですね。品薄のスイッチの代わりというわけではないですが、新 MacBook Pro 13インチを注文しました。Mac 自体は8年ぶりの購入ということで、ポートの類が全然違うので、コード類を先に買っておこうと思います。4月に買った新 iPad Pro を外部ディスプレイにできる機能を使うのが今から楽しみです。ということです。どうもありがとうございます。お、新しい Mac か、MacBook Pro、購入されたんです。
先日発表になりましたね。
早速。
いやー、羨ましい。
クモさんも買いたくなる？
あんまりならないかな。いや、あの私が使ってるのはその2016年モデルの MacBook Pro の13インチなんですけれども、うん、こう困ってないんだよね、まあ、ちょっとねスピード的に遅くなってきたかな遅いかなっていうその今の Mac mini と比べると遅いかなっていう気はするんですけれども、
うん、
でもそこまでの劇的な重さはまだないし、
うん
まあ、メインに使ってないからね外に持って行って使う分には一応全然困らないかなっていう感じ。外側も綺麗。
すいませんね。どうしても新しいのが出るとすぐクムさん買うかなって期待しちゃうから。
いや、ぶっちゃけた話、今回の13インチのプロを買うんだったらエアを買いますよ。あの、今回ね、13インチは2種、まあ言ってしまえば大きく分けると2種類出てるんです。上のランクと下のランクみたいな感じで。で、下のランクの方は、一つ前の MacBook Pro 13と、ベースは一緒なんだって。その、SSD が、標準が256になったりとか、そういう細かなステップアップはしてますけれども、基本性能変わんないと思っていいみたいな感じなんだよね。キーボードが変わったぐらいで、なので上のランクを買うならまあいいと思うんですよ。あ、持ってる人だけどね。今買う人だったら別にあれだけど、っていうのがあって、じゃあどっち買うっていう意味で言えば、今プロの13インチの一番下のラインを買うんだったら、エアの方が CPU の性能はいいよねとかいう、っていうのがあって悩みどころですよねと。
いや、でも、あれですね。iPad Pro と2台まとめてお乳が、
はい。あ、いいですね。
お乳がいいですよね。うん、はい。
まあ、モニターにできますからね、うん。ミラーリングみたいな感じでね。
おー。はい、いや、楽しそうですよね、まあ、こう。
それは私のでもできるんでね。そう。だからね、あんま困ってないと新しいのを買おうという気が起きないとか、もう見るからに、うん、この新機種欲しいと思わせるような何か変わったものがあればねっていう感じはありますけど、
アップルさん頑張ってください、ここに買う人いますからって感じ、ね、
まあまあいいです別に今のところマックミニで困ってないんでねっていう感じで、うん、はい、はい、
ということでありがとうございます。はい、あ、そうそうそうそう、さっきスイスさんのコメントでも出てきた動物の森ですね、先日初めてクムさんの島に私動物の森でこう遊びに行きまして、初めて人の森を見た、はい、森じゃない島を見た、ちょっと感動しちゃった
いや、あのね、今までの動物の森結構ねこう、うん、フレンド作って遊びに行ったりとかして楽しんでたのがあったんですけど、
うん、
まあこう時期柄なのかな、まあ年齢なのかもしれないけれども、本当ね孤独にやってたんですよずっと私も、うん、
私そういうゲームだと思ってやってるので、
いやいや違う、どちらかって言ったらこうだから普通だったらもっと例えばね今だったらツイッターでこうフレンド募集してみたいなことをしてやってたかもしれないんだけれども、うん、なんとなく今年はねそのダウナーじゃないやっぱり今時期的にさ、うん、っていうのもあって黙々とやってたんですよ本当にだから娘が一回遊びに来たぐらい、でちょうどミッチーさんが遊びに来る少し数日前に収録の後に、うん、このエンディングを歌っているミキちゃんが、うん、あの収録後に遊びに来てくれました、
うんうんうん、
だからうち3人しかまだ来てないっていうミッチーさんも入れて
すごいじゃないですか、私あの別に来る人がクムさんぐらいしかいない
はい、
まあ、でもほら淡々とこう黙々と自分の島の中で活動してたのが初めて人の作った島を見たっていうのに衝撃を受けて、それからあの戻って自分の島に戻ってから即行大土木工事を島の全体の、
いや私はあのミッチーさんの島に行って、
うん、
初めて初心者だよねって思って逆に驚きましたよ。うちの島なんか全然大したことなかったので、こう、やっと住民の、こう、なんていうの、住宅地を作り始めたぐらいのタイミングだったんですよね。だったので、いよいよいよいよ、なんか山ほどこう、すごいじゃんって。あの、人のところに行ったりとかしてなくて、これだけ家具が揃うのとか、そういうのも含めて、めっちゃ時間かけてないとこれできないんじゃないのとか、そういうの
も。もう残米してることがバレてしまうっていう、は
い
は
い
は
い。いや、下ってほら手に入らないものって山ほどあるわけじゃない、
うん、
だから、いや、すごいな、
みんなが一通り全部手に入るもんじゃないんだ。
いや、ないですよ、全然。全然入らないもの、本当に手に入らないんで、そのために交流して、つながりを作って、人からもらったりとか、こう、レシピをもらったりとか、触らせてもらって発注したりとかするから、
うん、ただそういうソーシャルなゲームじゃん。
そう、そう、ソーシャルなゲームなん
です。一人引きこもるゲームだとずっと思ってたんですけど、
引きこもっても楽しめるし、ソーシャルするとよりこう便利になるっていうか、うん、手に入るようにいろいろなるみたいなゲームだと思
う。だからどうして手に入らないんだろう、いつ手に入るんだろうって思ってたものがいろいろあるんですけど、はい、今回クムさんの島に行って、はあ、ここにあるっていうかね、果物とか
は。あ、そうですね。
はい。
だから、あるとこにはあるんですよ。普通に、ね、普通に売ってるん
ですよ、ね。で、こうやって手に入ったこともちょっとショックだったんですよ、実は。はい、こう何かミッションをクリアして、初めて手に入るってずっと思って、やってきたので
、うん。残念ながら違うんですよね。
ね、そういうね、あんまり私、基本ソーシャルなゲーム系って、全然、はい、絶対ソーシャル、的なことやらないんですよ、
はい、
ソロでずっとこう MMO とかもやっても、はい、少しチロッとやっても絶対ソロで誰とも会話せずにやるタイプなので、
はい、まあそういうことですよ。
そこもちょっとショックです ね、はい、まあそんなわけで、
いやいやすごかったですよ、ミッチーさんの足もね、これちょっと驚きました。
はい、いつか自分でもちゃんと完璧っていうところまで行ったら あのこれ皆さんに公開とかできるの、パスワードとか。
あ、パスワード普通に出せば、あの、うん、来てもらえますよ。
はい、あの、まあ、
荒らされない感じで出せるので、まね、その辺はいけると思いますよ、
うん、まあ、まだまだ先になりますけどね、まだ全く納得いってないので、
は
い、
あとは例えば、私がミッキーさん、まあ、うちとどっちでもいいですけど、どっちもに行くような動画配信を遊びでやるっていうのもありかもしれないです、
ね、ああ、そう、今、なんかすごい今風だね、それね。はいはい、
うちでやれば多分できるかな。まだまだ道具必要ですけど、うん、まあ、用意さえすればなんとかなると思うんで、
う
ん、
そうやってこう、
そういうこともね、できるようになれば面白いですよね。配信セット買うところからだけど、多分
まあ、とりあえず今私が何かできることっていうと、あのホットキャストグッズを作ってますので、
はいはい、配ってます。
今もうあの T シャツと今帽子を作ったのを公開してますので、まあ、あの動物の森をで遊んでらっしゃる方、よかったら、
はい、
ハトティーとハトハットを
かぶってください、はいはい、でかぶったらぜひツイートしてください。
そうですね、あのキャプチャーの写真とか上げていただくと私が喜びます、はい、ということで、ポッドキャストは検索サイトに HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のポッドキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、よみがえるさん、長通りさん、画伯さん、ゴールドサンドさん、ヒデさん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさん、イナッチさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。